皆様いかがお過ごしですか。花田典彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は神の宣教、私の宣教を学んでいます。今週第10課のテーマは伝えられていない人々への宣教その1。暗唱聖句は使徒行伝17章24節、口語訳聖書でお読みします。この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。使徒17-24。今週は使徒行伝17章にあるパウロのアテネにおける伝道を通して、異なる世界観や宗教観を持った人々にどのようにアプローチしていったらいいかということを学んでいきます。日曜日のところをお開きください。まず使徒行伝17章1節から16節の箇所です。パウロはマケドニアの首都であるテサロニケで伝道を開始しますが、そこで暴動が起こりベレアへ脱出しました。ベレアでは多くのユダヤ人が主を受け入れましたが、テサロニケのユダヤ人たちがパウロの動きを嗅ぎつけてベレアでも騒動を起こしました。そのためパウロはシラスとテモテをベレアに残してやむなくアテネに渡ったのです。パウロはシラスとテモテが後から来るのを待っている間にもアテネでの伝道を開始しました。このアテネの町は人口よりも偶像の数の方が多いと言われるほど偶像に満ちていました。いわゆるギリシャ神です。当時アテネは世界最先端の知識の都でしたが、人間の知識というものは決して迷信や偶像をなくすものではないということがわかります。16節にはおびただしい数の偶像を見たパウロは心に憤りを感じたとあります。心と訳されている言葉はギリシャ語では霊という言葉が使われています。パウロのこの時の憤りは単なる感情の憤りではなく霊における憤りです。偶像の背後には悪霊が働いています。パウロは人々を惑わし偽りに導こうとするサタンや悪霊の存在に対して憤っているのです。そしてその霊における憤りはキリストの福音を何とかして伝えたいという宣教の情熱へとパウロを向かわせました。パウロはユダヤ人や神を恐れる異邦人にアプローチするのと同じ方法ではアテネの人々に近づくことはできないことを知っていました。彼らはイスラエルの神やイスラエル民族の中での神の働きが出発点ではない人々です。これらの概念や信仰がユダヤ人や神を恐れる異邦人にとっていかに重要なものであっても、パウロがアテネの広場で出会った人々にとっては何の意味もありませんでした。したがって彼らには全く新しいアプローチが必要でした。今日私たちはいわゆるユダヤ・キリスト教的遺産とは何の共通点もない背景を持つ人々に働きかけようとしています。ですからパウロのように私たちも適応しなければなりません。例えばブエノスアイレスではうまくいくかもしれない方法もバンコクでは役に立たないかもしれません。月曜日のところをお開きください。使徒行伝17章18節から21節の箇所です。ここでパウロが議論を戦わせた人々の中にはエピクロス派やストア派の人々がいました。エピクロス派は仕事も学問もすべて人間の営みは快楽のためにある、そしてその快楽とは心の平安にあると考えます。ストア派は感情よりも理性を重んじる自然主義の哲学で、神の存在は認めますが、その神は人格神ではなく、汎神論的な神、 つまりこの自然すべてが神という考え方です。ですから欲望が渦巻き、八百万の神を信じる日本人と同じような価値観を持つ人々も多かったのではないでしょうか。しかしそれは聖書的な価値観とは根本的に異なるものでした。火曜日のところをお開きください。使徒行伝17章22節と23節です。そこでパウロはアレオパゴスの評議所の真ん中に立っていった。アテネの人たちよ、あなた方はあらゆる点においてすこぶる宗教心に富んでおられると私は見ている。実は私が道を通りながらあなた方の拝むいろいろなものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇もあるのに気がついた。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを今知らせてあげよう。パウロはここでアテネの人たちが持っていた信仰を頭ごなしに否定したり批判したりしていないことに注目したいと思います。ここでパウロがアテネの人々に対して、私は真理を持っている、だからあなた方に真理を教えてあげるという傲慢な姿勢をとっていたとしたら、彼らは最初から心を閉ざしていたに違いありません。私はかつて旧統一教会にいましたが、私をカルト宗教から救い出してくださったエクレシア会の我が牧師やスタッフの方々の姿勢もこの時のパウロと同じだったと思います。彼らは統一教会の人たちが信仰を持った純粋な動機を尊重してくださいました。信仰を無理やりやめさせようともしませんでした。ただ正しい信仰を持ってほしい、だから聖書を通してあなたの信仰を吟味してほしい、そのような姿勢で向き合ってくださいました。もし最初から統一教会は間違っているんだ、あなたはマインドコントロールにかかっているんだといった上から目線の姿勢で迫ってこられたら、私は心を開くことはしなかったと思います。パウロは彼らの信仰心をよく学び、そしてそれを尊びアプローチしていることがわかります。これは宣教する者として持つべき大切な資質です。水曜日のところをお開きください。パウロは相手が持っている信仰を尊重するだけでは終わりませんでした。ガイドには使徒行伝17章24節から27節でパウロが人々に語りかけたポイントが5つにまとめられています。 1. まずパウロは彼らの現在の霊的な意識や誠実さを褒めた。 2. 次に彼らの信仰心を観察し、その中から尊敬できる事柄を告げた。 3. それから彼らの宗教を研究する中で見出した彼らが理解できないと認めていた一つの特定の事柄について話した。 4. その上で彼らが切実に知る必要のあった神の側面、つまり神は存在し彼らを愛し近くにおられるという事実を伝えた。 5. 最後に彼らがまだ知らないこの神の知識を受け入れないとどういうことになるのか警告した。パウロは彼らの心に寄り添いながらも神様のご性質について、つまり神様が創造主なるお方であり、人格を持った愛と義のお方であるということをはっきりと伝えていることがわかります。木曜日のところをお開きください。24節から34節の箇所です。パウロはギリシャの詩人の作品を引用することによって、パウロが持っている信仰とアテネの人々が持っている価値観の共通点を示しました。つまり彼らの理解できる言葉でアプローチをしているのです。アドベンチストの現代の真理を掲げることは、難しいアドベンチスト神学用語を 駆使して説明することではないということを理解する必要があります。私たちが教会で使っている言葉は、ノンクリスチャンの人々に届く言葉になっているでしょうか。パウロがアテネで取った行動は、エレン・ホワイトのミニストリー・オブ・ヒーリングに書かれているイエスの方法と同じです。人の心を動かすには、キリストの方法だけが真の成功をもたらす。人間として歩まれた間、救い主はその人たちの利益を図られ、同情を示し、その必要を満たして信頼をお受けになった。そして、私についてきなさいとご命令になった。私たちは接する人々によってアプローチの仕方を変えていく必要がありますが、決して変えてはならないことは、愛を持って人々に接することです。主よ、どうぞ愛を持って人々に接することができるように、キリストの心を与えてくださいと祈りたいと思います。最後に、グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目。私たちの周りは様々な偶像で溢れています。私たちは偶像に取り囲まれている人々をどのような思いで見つめ、どのような祈りを捧げたらいいでしょうか。第2番目。私たちとは違う信仰や価値観を持った人に福音を伝えるためには、どのような姿勢が必要でしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。